お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は 15.565MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆様いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。コロナ感染が収まらない中での東京オリンピックでしたが、無観客とはいえ何より無事に大会を終えることができ、まあほっとしました。特にパラリンピックの選手たちの活躍ぶりには感動的でした。さて荒川先生、9月も半ばを過ぎましたが、沖縄も夏は終わりでしょうか。
皆様お元気でしょうか。荒川より子です。沖縄も朝夕涼しくなってきました。エアコンを使わずに夜も眠れるようになって感謝です。さあそれでは今月も皆様からいただいた貴重なお便りをご紹介させていただきます。お便り交換の時間です。奈良県生駒市の山崎文久さんからのレポートをまず読ませていただきます。8月小生お盆の夏季休暇中でありますが、休暇初日からずっと雨が降り続けています。梅雨末期のような状態で、大雨のため特に九州北部、全国で雨の被害が出ていますが、私の記憶ではお盆の夏季休暇中にこんなに毎日大雨に見舞われたことはなかったと思います。コロナ感染の心配と重なって憂い事が続きます。悲観的ばかりになっては心身がしんどくなってきますので、健康に留意しながら公私ともに前向きにならなければと自分自身を奮い立たせています。その通りですね。神奈川県相模原市の内田勝久さんが住んでおられるところでも、豪雨前線が停滞し、連日の雨で終戦の日の15日も明け方から豪雨に見舞われたとのことです。暑さは一休みでしたが、特別警報は発令されていました。そんな中、オリンピックの開会式の日に父が亡くなりました。93歳まで生き、イエス様のもとに旅立ちました。家族みんなで、お父さん、大変お疲れ様でした、と送り出しました。葬儀は、橋本キリスト教会の牧師先生にお願いして、家族葬で執り行いました。父と生前過ごした思い出が蘇ってきます。今日のお便り交換の時間で BCL の先輩方のお名前を何人か聞かせていただきました。今も熱心に放送を聞いておられることを知り嬉しかったです。仙台の白石さんには一度ペディションで会社まで訪問させていただき、大変お世話になりました。東京の細谷さんとも長くお会いしていませんので、コロナが収まりましたらぜひとも連絡を取りたいと思っています。このお便り交換の番組を通して、リスナーの皆様方の交流がますます深まると嬉しいですね。
8月にお聞きいただいた南米ふれあいの旅で訪れたホテルコンドルの経営者、 安本ガミトさんの対談を聞かれてのご感想が届いていますので、ここからご紹介させていただきます。愛知県豊田市の吉江邦久さんからのお便りです。本日の受信状態は進歩5444と良好でした。朝の方が夜の放送より良好なことが多いようです。ホテル支配人をしておられる安尾さんとの対談を聞きましたが、日本の敗戦でブラジルの日本人社会では勝ち組と負け組の対立などいろいろと悲しい出来事があったのですね。クルチーバでは死者が出ることはなかったようですが、他では死者が出るほどの対立があったとのこと。ご本人は比較的淡々と話されていましたが、想像以上に大変な事態だったに違いありません。安本さん自身、日本からの移住者としてポルトガル語を学ぶのに苦労されたり、また戦時中は日本人への迫害もあり、戦後は戦後で日本同士の間での勝ち負けの争いなど、まあまあ大変なご苦労をされたようですね。その様子がとてもよく伝わってきました。北九州市の土屋義信さんも、ホテル経営の安尾さんが初めて故郷の日本を訪問され、行く先々で見聞きされ体験された驚きの連続を大変興味深く聞かれたようです。まあ、安本さん、まるで相場島のように次から次へと日本の移り変わった様子をご覧になったようですが、まあその現代の日本の姿にはさすがに肝を抜かれたようですね。今は外国からも尊敬される豊かな国に生まれ変わった姿に触れて、祖国日本が誇らしく感じられたことでしょう。ところで土屋さんはこのほど新しく高さ3メートルのダイポールアンテナを立ち上げられました。まあ、いろんな曲がよく入るようになりましたと喜んでおられます。ちなみに土屋さんの受信機はシングルスーパー方式自作のラジオを駆使しておられます。東京都練馬区の甲斐元口さんからは励ましのお便りをいただきました。こんにちは。新型コロナウイルスの感染が日本社会をはじめ世界中で起こっているため、様々な問題を起こしています。でもこういう時こそ心の在り方が大切になると思います。まあ、そんな中、南米フライ旅のインタビューで安本氏が通り抜けてきたブラジルでの日本人移住者としての苦難の道を聞くことができ、私自身、私の人生に当てはめてみながら、また明日から頑張ろうという気を持つに至りました。負けてはいられません。甲斐さん、その通りですね。
神奈川県相模原市の金子義弘さんのお便りです。今回の安本さんのお話で、日本政府の国策として海外移住者としてブラジルに渡った多くの方たちが、思いがけない太平洋戦争の勃発を分岐点として、敵国としてのひどい差別や迫害を受けていたということを初めて聞かされました。敗戦国の国民だから結婚を認めないというようなことも実際にあったようで悲しいことです。私は戦後生まれで、戦争のことはテレビや学校の授業でしか学んできませんでしたが、無益な戦争は絶対してはいけないものと改めて思わされました。続いて、愛媛県松山市の近藤新平さんのお便りです。 この時期になりますと、どうしても太平洋戦争について触れざるを得ないと思いますが、今回お聞きしました南米ふれあいの旅での安本さんのお話も、当時外地でご苦労された先人の足跡が忍ばれる内容でした。私の両親も戦争経験世代であり、私もその体験談を直接聞いて育ちましたが、それぞれ立場は違えども皆戦争により大きな影響を受け、少なからず人生観が変わったものと拝察いたします。こうしたそれぞれの戦争体験を語り継ぎ、後世の糧として残していくことが大切であると改めて感じました。新型コロナの爆発的感染拡大が続いておりますが、放送スタッフの皆様方にはくれぐれもお体ご自愛ください。近藤さん、ありがとうございます。私どもも気をつけながら励んでいきたいと思います。香川県小豆郡の亀原達也さんのお便りです。南米で生きた人々は日本では考えられない苦労をされたことがインタビューを通して伝わってきました。 HCJB の放送が多くの人々の心の糧となったと思います。私も HCJB を心の糧として聞いています。いつも放送に感謝しています。亀原さん、ありがとうございました。どうぞ続けて放送をお聞きください。
宮城県津市の川添道則さんからのお便りです。南米ふれあいの旅で会われたブラジルのホテル支配人安本南人さんとのインタビューを聞きながら、ブラジルの日本人移民入植地に入られた頃は日本人の数も少なく、現地での生活にご苦労されていた様子がとてもよく伝わってきました。日本人学校やまたブラジル人学校の思い出の話題では、大変な環境だったにもかかわらず、安本さん自身がとても明るく話していられた様子が印象的でした。慣れない異国の地で力強く生きてこられた安本さんのたくましさに感動をさせられました。三重県小名市の三中弘明さんのお便りです。南米ふれあいの旅を楽しく聞かせていただきました。HCJB リスナーとのふれあいは、初めて会ったにもかかわらず、昔からの友人であるかのように、出会ってありのままを話してくださることに感動を覚えます。それだけに、HCJB の日本語放送が、南米の人たちの心に深く溶け込んでいたということもわかります。本当に心の支えになっていたのですね。愛知県清須市の鈴木秀夫さんのお便りです。南米ふれあいの旅、クルチーバ訪問記、大変興味深く聞かせていただきました。終戦直後の日系人の間での勝ち組、負け組のお話も、当事者の方から直接お話を聞くことができ、もう実感が湧いてきました。次回が楽しみです。ところで、いつも返信業務をしてくださる淀川市教会の皆様、ありがとうございます。大変なお仕事でしょうが、よろしくお願いいたします。秋田県秋田市の松井博之さんからも、お礼の言葉をいただいております。私たちのためにベリカード発送のお仕事をしていただき、ありがとうございます。今日から始まった南米ふれあいの旅、安本さんとのインタビュー、まだ1回目だけでしたが、小さな農業をしておられたようですが、ホテルの支配人になられるまで、いろいろな人生ドラマがあったに違いありません。今後のそうどういうふうに展開しているのか、続きを楽しみにしております。コロナ感染が気になります。皆様もお体を 気をつけてお過ごしください。兵庫県明石市の矢倉哲也さんのお便りです。南米フライの旅で会われるリスナーの方たちがみんなブラジルの勇者の方たちの貴重な話で本当に聞きながらいろいろと参考になります。さぞかし外国の未開地でのご苦労が足りなかったのではないでしょうか。まあ、それだけにアンデスの恋の番組はどんなに励みになっていたかもしみじみと感じさせられました。
次は兵庫県加古郡稲美町の古家徹さんからのお便りです。久しぶりのレポートをいただきましたので読ませていただきます。しばらくご無沙汰してしまいましたが、そちらに最後にレポートを送ったのは1年半ぐらい前になります。今朝久しぶりに帰局を聞きました。7時25分から耳なじみのフルートの IS、 そして放送が始まると聞き慣れた河原の声で呼びかけられるとほっとした気持ちになり、懐かしい気持ちになり、時間も場所も関係なく番組に聞き入ってしまい、あっという間に30分の放送が終わります。これからも週末は HJB を聞きたいと思っています。
東京都小金井市の渡辺和人さんからのお便りを読みします。今回は昨年1月以来の受信報告です。この度引っ越しをしました。その転居場所が鉄道のすぐそばなので、いささか短波放送が聞きづらい場所になりました。でもなんとかロッドアンテナの使用で受信することはできています。でも以前より受信状態は少し悪くなったような感じです。これからも放送は聞き続けます。コロナ禍で大変な状況ですが、皆様も十分に気をつけてお過ごしください。東京都東村山市の島田千秋さん、いつもこまめに手製のハガキの中にきちんと受信報告や番組感想を書いてきてくださっていますが、今回は伊代子さんのサボテン日記の再開を喜んだお便りをくださいました。このことを本人にお伝えしましたが、伊代子さんも喜んでおられました。また松山市の13歳の矢野幸太郎さんがアマチュア無線の3級に挑戦しておられることを知り、幸太郎君頑張ってください、ご健闘をお祈りしますというメッセージをいただいております。島田さん自身も15歳で当時の電信級に合格されたとのことです。
福岡県岡垣町の岡村文人さんのお便りです。サボテン日記では山岳とサボテンの生い茂る風土と夏に襲ってくるアリゾナのモンスーンなど、近年の気候変動でさらに人が適応しにくい大地に変わりつつあるのに、たくましく暮らしている方々がおられることを思うと、御地アリゾナだけでなく世界各地も、そしてこの日本も例外ではないことを思います。つい先日も土石流の悲しいニュースや沖縄付近を通過した大型台風、そして中国の大洪水、そして日本各地で一向に下火にならない新型コロナの感染状況、そんな中ですが HJB の放送で心を落ち着かせてもらっています。マリンバの調べは今回のテーマはスペインでしたが、南ヨーロッパのクラシックを軽快な響きで楽しませてもらいました。もともとスペインと南米は縁が深く歴史的にもつながっていたのですね。音楽で歴史をたどりながらマリンバの軽やかな響きを堪能できるあっという間の17分でした。日曜日には左にラジオ、 右に聖書を開いてバイブルトークに耳を傾けています。お便り交換の時間、私も参加させていただいて嬉しいです。 BCL という共通の趣味を持った人たちの消息を知ることができ、お互いに思いを共有できる場があることはありがたいです。若いリスナーも大いにウェルカムです。そういう人たちに次世代の BCL を引き継いで盛り立てていってほしいと願っています。
新潟県新潟市の鈴木正史さんは、聖書遊覧バスは創世記の物語を分かりやすく解説してくださり、興味深く聞くことができます。福島県郡山市の高橋豊さんからもお便りをいただいています。水野先生による聖書遊覧バス、今週からはヤコブの12人の子供たちが登場、人生ドラマとしてもとても面白い創世記の中のお話の一つですね。
神奈川県中郡二宮町の関本勝さんも、聖書の話はもっと聞きたいです。これからも伝道よろしくお願いいたします。
京都府京都市の長野正和さんからのお便りです。いつも楽しい放送、毎週欠かさず聞かせていただいております。ただいまは旧約聖書創世記のヤコブの生涯のお話ですが、ドロドロしたお話が続いておりますね。で、オーストラリアクヌナ送信所からの信号は強力で、ローカル中華放送局並みです。実は長野さんには毎週のクイックレポートで受信状態をチェックしてくださっています。長野さん、いつもありがとうございます。福岡県音楽群の岡村文人さんが、お便り交換の時間毎回楽しみにしています。私にとってこの時間は耳で会う、そして耳に届く BCL として、共通の趣味を持つ者の月1回の同窓会だと思っています。さあ、それではこの番組でお読みできなかった方々のお名前をこの後ご紹介させていただきます。では荒川先生からお願いします。
はい、それではお読みさせていただきます。では北海道からです。武井明さん、渡辺剛さん、宮城県白石真一さん、秋葉博之さん、福島県佐々木明彦さん、石川県茶木直之さん、新潟県金子博史さん、長野県高藤秀幸さん、群馬県浅田達彦さん、岡田博之さん、小林重彦さん、千葉県富田俊明さん、尾身秀樹さん、須藤幹雄さん、松永のぞみさん、根本博之さん、埼玉県岩佐和彦さん、牧野真さん、野口実さん、小林哲郎さん、小峰実さん、須藤達也さん、茨城県小室聡さん、東京都細川康文さん、細谷正夫さん、須藤達也さん、佐伯義則さん、鈴木俊博さん、小島敦夫さん、中川峰夫さん、坪井俊樹さん、神奈川県丹野秀夫さん、中村孝義さん、加藤信也さん、川瀬和久さん、水内正弘さん、小野沢栄さん、静岡県富山義弘さん、中島紀弘さん。
続いて大阪です。大阪小原美希代さん、兵庫県矢倉哲也さん、川添光則さん、三重県三中博明さん、奈良県田中陽一郎さん、山崎文久さん、 岡山県上村明夫さん、竹野拓美さん、広島県三宅秀光さん、新潟県鈴木正史さん、島根県小川達也さん、愛媛県加藤元和さん、近藤新平さん、香川県内部昭彦さん、亀原達也さん、福岡県関谷文則さん、和田義明さん、長崎県古川隼人さん、浦上忠さん、木寺美琴さん、鹿児島県安藤和明さん。
皆様からのたくさんのお便りをいただきながら、この時間にいただいたお手紙の全部を読みできなくてすみません。少しでもこの番組がリスナーの皆様同士のお交わりにお役に立てばと願っています。これからもどうかよろしくお願いいたします。それでは来月のお便り交換の時間まで、どなたもごきげんよう。
今月のお便り交換の時間を終わります。ここで東京の細川康久さんからいただいた緊急ニュースをお伝えいたします。今年のハムフェアの開催中止が決定されました。今年のハムフェアは開催中止です。残念ですが来年を待ちましょう。お聞きの放送はHCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜8時からの再放送の周波数は15.565MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見、ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。で、お便りの宛先は、郵便番号169-0073、東京都新宿区百人町 1-17-8、 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、 E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。繰り返します。hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。